Okay. Okay, are we ready for the word of God this morning?
今朝皆さん、神様の聖書の言葉を聞く準備ができているでしょうか？
Let's read our key verse this morning and then we'll pray.
このメッセージの中で鍵となる聖書の箇所を読んで、そして、お祈りしたいと思います。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. Amen. 日本語で、せーの。
この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father God, we just thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Holy Spirit, we just ask that you would come and open up our hearts and minds to understand your word today.
聖霊様、来てください。そして私たちの心を、また思いを開いて、あなたの御言葉を理解できるように助けてください。
Lord, I pray that you would touch every person's heart today.
そしてここにいらっしゃるお一人お一人の心に、あなたが触れてください。
They would leave this place touched by your presence, touched by your word, Lord.
そしてあなたがここにいらっしゃいますので、それによって、ここから出るときに一人一人があなたから触れられて出ることができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So we've been going through the signs that the Apostle John wrote in the book of John about Jesus.
聖書の中でヨハネの福音書というところがありますけれども、そこでそれを書いたヨハネという人がイエス・キリストがなさった印を書いていますが、そのことについてお話をしています。
We want to go not just reading about the sign, but we want to go beyond that and go deeper into what Jesus wants to show us.
そしてヨハネが書いた印のことを読むだけではなく、それをその先に何かがあるんです、もっと深いことがあるんです、それを見ていきたいと思います。
So we're on the third sign.
そして、今日から印3に入ります。
We're going to be talking about the healing that took place at the pool on the Sabbath day.
そして安息日に、起きた池での癒しを見てみたいと思います。
And how Jesus used this sign and miracle to bring grace and rest to people.
そしてこの癒しという奇跡を通してイエス・キリストは人々に恵みと休息、安らぎをもたらしたということを見てみたいと思います。
So as we look at each of these signs, we begin to see the different aspects of who Jesus is.
そしてこの素晴らしい印を見るときに、イエス様がどういうお方であるかということを見ることができます。
And how the gospel relates to Jesus Christ.
そして福音がどのようにイエス・キリストとつながっているかということが見えます。
And so today we're going to be examining a little bit about Christianity versus religion.
そして今朝は少しだけですけれども、キリスト教対宗教というのを見てみたいと思います。
This sign comes during the time where hostility in Jerusalem and around Jerusalem was escalating.
そしてこの今から見る聖書の箇所が書かれた時期はですね、エルサレムとその周辺に対しての敵対がはびこっていた時期でした。
The hostility, the Jewish leaders, the hostility was escalating towards Jesus.
そしてイエス・キリストに対する敵対というものが増えていったんですね。
And his ministry.
そしてイエス・キリストの働きに対して敵対心が敵対する事柄が起きてきました。どうして、ユダヤのリーダー指導者たちはイエス・キリストに対してまたその働きに対して敵対心をもっともっと持っていたんでしょう。
Because Jesus was revealing who he is.
その理由はですね、イエス・キリストはその時に自分がどういうものであるかということを周りに少しずつこう示していたからです。
And the religious leaders of that time did not want to accept who Jesus is.
そしてその当時の宗教指導者たちはイエス・キリストがどういうお方であるかということを受け入れたくない、そう思ったからです。
Jesus was revealing what really matters to God and what really matters to His kingdom.
そしてイエス・キリストは人々に、神様にとって何が大切か、また神様の御国に対しては何が大切かということを表していたのです。
And I think the Pharisees, the religious leaders of that time were feeling, how do I say, they were feeling, lost my English. They were feeling threatened by who Jesus is.
そしてその当時の宗教指導者たち、またパリサイ人といいますけれども、彼らはイエス・キリストがどういう方であるか、神であるということに脅かされていました。
Because what they thought about who God is was not what Jesus was revealing about who God is.
というのは、宗教指導者たちは神様はどういうお方であるかということを自分の考えを持っていました。その彼らの考えとイエス・キリストが神はどういう方であるかということは違っていたんですね。
Jerusalem was the center of a religion at that time for the Jewish nation.
その当時、ユダヤの国において、エルサレムが中心地となっていました。
And so as Jesus was teaching and ministering to people, he was drawing closer and closer to Jerusalem, and so there was more and more hostility. Jesus was drawing closer and closer. He was getting closer to Jerusalem.
イエス・キリストはエルサレムに少しずつこう近づいていったんですね。
The Pharisees were the religious leaders at that time.
その当時の宗教的指導者はパリサイ人と呼ばれていましたが、
And they really didn't want anyone else teaching the people except them.
そして人々に
Teaching about God.
そしてそのパリサイ人たちは神様のことを教えるのは自分たちだけがいいと思っていて、他の人が神様のことを教えることを好んでいませんでした。
They were very self-righteous and very prideful.
そして、パリサイ人たちは宗教的、指導者たちは自分が正しいという自己義という心を強く持っていました。
And Jesus was revealing himself as the Son of a living God.
その時にですね、その時にイエス・キリストは自分が神の子であることを語っていて、
And they had rejected that, and they were trying to keep everyone else from receiving that.
そのことを宗教的指導者たちは拒んでいました。そして他の人たちもイエス・キリストが神の子であることを信じないように、それを邪魔しようとしていました。
And so through this sign, Jesus is using this sign, this miracle to confront the religious leaders' religiosity.
そして、イエス・キリストはこの3つ目の印を通して、この宗教敵観念を持った人たちに立ち向かっていきました。
Their hypocrisy.
というのは、そのパリサイ人たちは偽善者だったんですね。
He tells them who he is and provides clear ideas of how true salvation can be received.
イエス・キリストはそのような人たちに、周りの人たちに、ご自身がどういう方であるかを示して、そして真の救いがどのようにやってくるかということを語っていました。
And he's making very clear the concept of what grace really is.
そしてイエス・キリストは恵みという意味はどういう意味であるかということをはっきりと語っていました。
And how grace that comes from Jesus reallyBrings rest to our souls.
そしてイエス・キリストを通して私たちに、人々にやってくる恵みというものは魂に安らぎを、休息をもたらします。
Because no matter what country you're from, what culture you grew up in, everyone is looking for that rest for their soul.
というのは、どの国の出身であっても、どのような文化的背景を持っていても、すべての人は魂に安らぎが欲しいと願っているはずなんですね。そして、魂の中に安らぎが欲しい、休息が欲しいという願いがすべての人にありますから、多くの人が宗教の中にそれを見出そうとして宗教を求めることが多いんですね。
But Jesus is showing us that onlyReal true rest for our souls only comes through Jesus Christ.
でもイエス・キリストは私たちに、真の魂の安らぎはイエス・キリストのみに、イエス・キリストを通してしかやってこないことをはっきりと言っています。
So I hope you all read this week, the story.
皆さん先週、このことが書いて、この印が書いてある聖書の箇所を読んでくれましたか?
But we'll read it again today in case some of you came who didn't read it.
もしかしたら読んでない方もいらっしゃるかもしれませんので、今一緒に読んでみたいと思います。
So John chapter 5 verses 1 to 18.
それは聖書の中のヨハネの福音書というところの5章の1節から18節です。
So it says, afterward Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda with five covered porches.Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches.
その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ、衰えた者が伏せていた、伏せていた。
At certain times, an angel of the Lord would go down into the pool and stir up the water, and whoever stepped in first after the stirring of the water was healed of whatever disease he had.
というのは、時たま主の御使いが来て水をかき回すことがあり、その時最初に池に入った人は病気が治ったのである。
One of the men lying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" "I can't, sir," the sick man said, "for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up.Someone else always gets there ahead of me.
そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い 間のことなのを知って彼に言った。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。
Jesus told him, "Stand up, pick up your mat and walk." Instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. So the Jewish leaders objected. They said to the man who was cured, "You can't work on the Sabbath. The law doesn't allow you to carry that sleeping mat."
イエスは彼に言われた。起きて床を上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を上げてはいけない。
But he replied, "The man who healed me told me, 'Pick up your mat and walk.' Who said such a thing as that?" they demanded.The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd.
しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。床を上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。
But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning or something even worse may happen to you." Then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules.
その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。
But Jesus replied, "My Father is always working, and so am I." So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him, for he not only broke the Sabbath, he called God his Father, therefore, thereby making himself equal with God.
イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺す 殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられたからだけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んだからである。
Amen. So this is the story of the man at the pool getting healed by Jesus.
今読んだ箇所が池のそばでイエス様によって癒された男性のお話です。
And how the religious leaders couldn't see who Jesus was because they felt Jesus was breaking their religious laws.
そしてそこのところにいた宗教指導者たちは、その印を通してもイエス・キリストがどういうお方であるかということを知ることが、分かることは分からなかったんですね。というのは、自分たちの宗教の律法をイエスが破っているということだけにしか目を向けていなかったからです。
But sometimes people wonder, is everything that's written in the Bible really true?
で、多くの時ですね、人はこの聖書というものに書かれているすべてのことは本当なのだろうかって思うかもしれません。
Isn't some of it just a fable?
もしかしたらこの聖書のいくつかはただの作り話じゃないのって思う人もいるかもしれません。
But we believe that the Bible, every word of the Bible is breathed by God.
でも私たちはこの聖書の言葉は一語一語すべて神様の息吹がかけられていると信じています。
And sometimes we can look at historical facts that actually prove that what's written in the Bible to be accurate and true.
そして、多くの時ですね、歴史的事実をこの聖書の中との書かれていることと比べてみると、それがぴったりとあって、やはり聖書の言葉は真実であるということが証明できるんですね。
And it says in verse 2, I'm just going to read verse 2, it says, Inside the city near the sheep gate was the pool of Bethesda with five covered porches.
先ほど言いましたが、2節のところだけ読んでみたいと思います。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。
This pool that John writes about, many historiansmany people did not believe that this story happened because they didn't feel that there was that type of pool in Jerusalem.
そして多くの人がこのヨハネはベテスダという呼ばれる池があるとこう書いてあるんですが、多くの歴史家たちはそれを信じてないんですね。
Because the shape of the pool was not common during that era of time.
というのは、その池の形がその時代ではあんまり見られるような形ではなかったからです。
But in 1888,
しかしですね、1888年に
they were digging and excavating the northeast part of Jerusalem.
エルサレムの北西部のところをこう発掘していたんですが、
And the pool was actually uncovered.
そこで発掘している間に、この池が実際に発見されたんですね。
With drawings of what actually had taken place that John records.
そしてこのヨハネという人が書いた、こういうことが書きました、こういうことが起きましたと記されたものが見つかったんですね。
So that should give us confidence that what John wrote is actually true and factual.
ですからこのヨハネという人がここのところを書いたんですけれども、それは実は事実で残っているということを確信していいんですね。
Amen. So let's talk a little bit about religion versus grace.
そして少しだけ宗教対恵みということを話してみたいと思います。
All other world religions except Christianity, they value the fact that the founder of that religion is just a model for the followers to follow.
そして、キリスト教以外の世界にある宗教というのは、それを始めた創始者が自分たちの見本となって、そしてそれに従っていくべきだと思っているでしょう。
That's why there are many Christians also.
で、多くのクリスチャンもですね、
They try to be a good Christian.
いいクリスチャンになりたいと思うんですね。
By their own strength, by their own work and effort.
ね、自分の力で努力でいいクリスチャンになろうって頑張っちゃうんですね。
Because they're just looking at Jesus as the founder of a religion and they just want to follow his example.
というのは、イエス・キリストがこのキリスト教を始めた方、彼はいい見本だから、じゃあ自分の力で従っていこうって思ってしまうクリスチャンもいるんですね。
They try to be more like Jesus, to live like Jesus without ever having a personal relationship with Jesus.
イエス・キリストのようになりたい、あんな素晴らしい方になりたいと思って、神様との関係なしで自分の力でイエス・キリストの見本に従おうって思ってしまうクリスチャンもいるんですね。
They hope they can do enough good things that they can receive eternal life in heaven.
いい技を、いい働きをして、いいことをやっていけば、天国で永遠の命を持てる。そうするから頑張ろうって思ってしまう人もいるんですね。
They use Jesus as a model to follow.
ですからイエス・キリストただの模範として、従っていこうとするんですね。
Without ever having a personal relationship with the living God.
生きている神様との関係なしにただイエス・キリストの模範に従おうって生きていこうとする人がいるんですね。
Because Jesus is still alive today.
でもイエス様は今も生きていらっしゃいます。
So in essence, people are saved. They're trying to be saved by their performance.
ですから自分の働きで救われようとしてしまう人もいるでしょう。
And this is what religion is all about.
それが宗教だと思うんですね。
Trying to perform in a way that will help you get to wherever the religion tells you you can get to.
ですね。自分の力でいいことをすればここに行けるよってそう宗教が語っている教えが語っている場所に自分の努力で到達しようとしてしまうのが宗教だと思うんですね。
But it really doesn't ever bring rest for your soul or assurance of salvation because you never know if you've done enough.
でもそれをしても魂に安らぎ休息がやってこないと思うんですね。というのはどれだけやれば十分なのか、どれだけやっていけばそこに到達できるかって、そのどれだけってその量がよく分かんないんですね。
It actually brings restlessness in your soul.
かえってそれをして頑張り続けてもそれが十分か分からないので魂には安らぎがないんですね。
Because no matter how much you try to perform, you never know if that's really enough to get to heaven.
どれだけ頑張ってもそれが十分であるかという確信がないんですね。
But Christianity is unique in that it talks about grace.
でもキリスト教はちょっと違っているんですね。というのは恵みということを語るからです。
Grace is what makes Christianity completely different from all other religions.
恵みということがキリスト教で語られている恵みというものが他の宗教とは違ったものとします。
Because it's through grace that God justifies us and gives us salvation rather than by our performance.
というのはキリスト教ではこう言うんですね。私たちは恵みによって神様の前で正しいものとされる。それは人間の私たちの技ではないと。
Paul tells us in Romans 4:5, he says, But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners.
聖書の中にローマ人への手紙というところがありますが、そこの4章の5節はこう言っています。何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。
Grace has Jesus taking what we deserve because of our sin. Okay. So that we can receive what we don't deserve, which is salvation and eternal life. That's what grace is.
恵みというのはこういうものでありますね。私たちが受けるはずのものを恵みによって受けない。その代わりに私たちが受ける価値がない。受ける価値がない私たちが受けるべきではないものを受けることができる。それが恵みです。
Because the living God, He has His own standards of what's right and what's wrong, right?
というのは神様、この聖書の生ける神様は何が正しい、何が間違っているというはっきりとした基準を持っています。
And none of us, being human beings, can reach that standard.
そして神様が持っていらっしゃるその正しい、正しくないという基準に人間は自分の力で到達することはできないんですね。
And so grace says that Jesus comes and dies for our sins to pay for our sins.
そしてそのところにイエス・キリストが私たちのためにやってきて私たちの罪のために死んでくださった。
And that only through a personal relationship, accepting the gift of the debt that Jesus pays for us, can we have eternal life?
そして私たちが、じゃあイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったということを信じて、その信仰によって神様からの救いをいただいて、私たちは恵みによって、永遠の命を天国で過ごすというものを救いと言いますが、それを受けることができます。
Because Jesus said that he didn't come to save those who think they are righteous already.
イエス様はおっしゃっていますね。自分が正しいとも最初から思っている人のために私はやってきたのではないと。
But he came to save those who recognize that, yes, I'm a sinner and I need help.
でもイエス様がやってきたのは、私は罪人です。私には罪があるから助けが必要ですって思っている方々のためにイエスはやってきたんです。
So we're saved through grace through Jesus Christ, not by any religion that tells us if we only do this and this and this.
ですから、私たちが救われるのは自分の努力ではありません。宗教はこれをやればあれをやればもっと頑張れば救われるよというのが、ことによって私たちは救われるのではなく、イエス・キリストの恵みによってイエス・キリストがなさったことを信じることによって私たちは救われるというのは永遠の命を持つことができるということです。
We're not saved by filling certain requirements or certain laws or rules.
この規則をこのルールをこれだけ守ったからあなたは救われるというのではありません。私たちの罪のために十字架で死なれたイエス・キリストの恵みのおかげで、それのみによってそれを通して私たちは救われます。
So considering the difference between religion and graceですから、
そのキリスト教で語る恵み、イエス・キリストの恵みと宗教ですね、その違いがあるんですけれども、じゃあ何が本当に重要なんでしょう。
Because true life, true eternal life is hinged on the fact of Jesus, on his life, death, and resurrection.
というのは、真の救いというのはイエス・キリストの命ですね。イエス・キリストが十字架でつけられて死んで、そして蘇ったことにつながっているんですね。
And so history can matter to us.
歴史は大切です。
History tells us that many times tells us that what's written in God's word is actually true and can be counted on and trusted.
というのは、歴史を通してもこの聖書は真実である、大切であるということが言えるんですね。
And what people maybe don't hear in the news, but they're actually making more and more discoveries in Jerusalem about what's written in the Bible.
ニュースであまり耳にすることはないと思うんですけれども、エルサレムというところではこの聖書に書かれていることが歴史的にこう証明されて発見されているんですね。
Paul tells us in Ephesians 2:8-10.
パウロという人が聖書の中のエペソ人への手紙というところで、こう言っています。
He says, God saved you by his grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long ago.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
Okay, so let's get into our story a little bit more now. Let's look at the reality of restlessness.
もう少しその先ほどのお話に入っていきたいと思うんですけど、まず最初のポイントですね。安らぎがないという現実。
And I hope as we look at this story, we look at the man at the pool that we become to, we can identify with him.
そして、このお話を見て、この癒された男性の話を見ていきますけれども、それを読んでいくときに、私たちそれぞれがですね、ああ自分も同じだと、こう同一感を持てたらいいなと思います。
Identify in his hopelessness and his restlessness.
ですね、この男性が持っていた絶望感とか平安がないっていう気持ちに共感できたらいいと思うんですね。
The man at the pool, his ability to never be strong enough in his own strength to find healing.
そしてここで先ほど読みました男性は自分の力では癒しを手に入れることができないということが分かっていましたよね。
And I hope we can identify that, that we have this, that same kind of restlessness in our own souls.
それを読んでいくときにですね、それをまた見ていくときに、自分もそうだって、やっぱり自分の魂には安らぎがないっていうことをそれぞれが思えたらいいと思います。
Because most people have a very real desire to somehow make up for their failures, make up for their sins.
というのは多くの人がですね、自分の間違いとか犯してしまった罪をやり直したいとか、そのために埋め合わせをしたいって感じることがあると思うんですね。
Through trying to do good or trying to be a little more nice.
少し頑張ろうとか、もう少し親切にやっていこう、埋め合わせをしようってこう努力をすると思うんですが。
Some people travel to a foreign nation and try to feed the poor to make themselves feel good, not because they're so worried about the poor, but they're trying to make themselves feel good that, oh, I'm doing good enough now. I'm a good person.
過去の間違いを埋め合わせをしようと思って、外国に行って貧しい人たちの助けをしようって思う人もいるでしょうね。でもそれは貧しい人のことを考える以上に、あ、埋め合わせをしたい、自分がもっといい気分になりたいからっていう動機があるかもしれません。
But no matter how hard we try, no matter how hard we try, we can never be good enough.
どれだけ自分の努力で頑張ってもっといいことしよう、もっと良いことしようってやっていっても、でも十分ではないんですね。
We'll always have that restlessness of soul.
その中にどれだけ頑張ってもやはり魂の中に、あ、なんか安らぎがないっていう気持ちがあると思うんですね。
Because we've all failed. We've all not been able to meet the standards of God.
というのは、その安らぎがない理由というのは、やはり神様の基準にどれだけ努力をしても到達することができないからです。
I'm sure we've all felt that we've let others down in our lives.
他の人をがっかりさせてしまったという経験をしたことがあると思うんですが。
Felt that we let ourselves down.
また自分をも自分に対しても失敗してしまったって。
Why did I do that? I'm better than that.
思うこともあるでしょう。どうしてこんなことしちゃったのかなって思うことし。思えるようなことをしたことがあると思うんですね。
Because we don't have that security of knowing who Jesus is and finding our identity in Him.
というのは、やはり私たちはイエス様がどういうお方であるかということをちゃんと分かっていない、そのイエス様がのことをはっきり分かっていないからだと思うんですね。
And that happens because we don't have a personal relationship with Jesus or our concept of who Jesus is kind of mixed up.
そしてイエス様との個人的な関係がない、またイエス様のがどういうお方であるかということがしっかり分かっていないという理由があると思うんですね。
Have you ever felt like the man at the pool? That no matter how hard you try, it's just not quite good enough.
どれだけ頑張っても十分じゃないって皆さん感じたことありますか？
There's two ways in which I hope we can see that we're like this man in the story, and we'll look at one today.
そして、ここの先ほど読んだ聖書の箇所の男性、のようなことを自分も同感できるわ、自分もこうだって思える二つのことをお話ししたいと思いますが、今日は一つだけ見てみます。
The first way that we're like this man is spiritually speaking, we all start off as invalids.
まず一つ目のポイントはですね、霊的に私たちは皆病人として始めるんですね。
So at the beginning of the story, we read in verse 5 and 6, it says, One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, Do you want to be healed?
そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた、良くなりたいか。
So for 38 years, this man had been an invalid, which means he couldn't walk.
38年もの間、病気にかかっていた。彼は歩けなかったんですね。
Maybe he was paralyzed in some way. I don't know. It doesn't say exactly.
詳しい病名とかは分かりません。もしかしたら麻痺してたのかもしれませんが。
We aren't told exactly how he became this way.
そしてどうしてそのような病気にかかったかも書いてありないので分からないんですが。
But it gives, does, the Bible does give us some clues that I might share later about how he became that way.
でもそのようになった、なったかもしれないという理由は後から出てきますが。
But right now, let's just understand that he's in a position with no real chance for health and healing.
今読んでる箇所にを関してですね、そこを見てみると、彼は病気で良くなるチャンスもない。
He's lost all hope.
そしてもう希望が全部なくなってしまった。
But think about the story.
このお話を考えてみてください。
Jesus came to the man.
イエス・キリストがこの男のところに行ったんですね。
The man didn't go searching for Jesus, but Jesus actually came to the man.
この男性はイエス・キリストを探してイエス・キリストのところに行ったんではありませんね。イエス・キリストがこの男性のところに来てくれたんです。
And that is how our relationship with God begins. God reveals himself to us first.
そのように私たちと神様との関係も始まります。神様ご自身が私たちのところにやってきて、ご自身を見せてくれるんですね。
Jesus takes the first steps to reveal himself to us.
イエス・キリストがまず最初の一歩を踏み出して、私たちのところに来て、ご自身がどういうお方であるかということを見せてくれるんですね。
Sometimes we're trying to crawl our way to eternal life, but religion cannot bring us to eternal life and to know God.
そして私たちは時々雲を引きずって這いずっていくようにして、あ、救われたいと思っていくんですが、その宗教は私たちを救うことはできません。
But Jesus said, Do you want to be healed?
でもここでイエス様がおっしゃったのは、良くなりたいのか?
Do you want to be made right?
あなたは正しくなりたいですか?
And that's the same way Jesus comes to us. Do you want to be healed? Do you want to have salvation?
そのようにイエス様は同じことを私たちにも語りかけていますね。あなたは救われたいですか？救いが欲しいですか？
The invalid doesn't ask Jesus for anything.
この病気にかかっている人はですね、イエス様に何も求めていません。
He doesn't even recognize that Jesus is nearby.
イエス様が近くにいることも知らないんですね。
But Jesus graciously initiates the action.
でもイエス様は恵みを持って第一歩、最初の行動をするんですね。
Jesus always makes the first move towards us.
ですから同じことが言えます。私たちにもまず最初にイエス様が踏み出してくださるんですね。
Because just like the invalid had no strength to do anything for himself, we come that way spiritually also.
この病気にかかっている男性は自分の力では何もできないんですね。私たちも霊的に同じことが言えます。
We can never see healing in our souls until we recognize that we're hopeless without Jesus.
イエス・キリストなしでは私たちには希望はないっていうことがわからないと、私たちは魂の癒しを体験することはできません。
This man is an invalid. This is how Jesus finds him, and this is how we are before Jesus.
この男性は病気にかかっていました。イエス様は私たちもにも同じことが言えるとおっしゃっています。
Because Romans tells us that no one is righteous, not even one. No one is truly wise. No one is seeking God.
というのは聖書のローマ人への手紙というところでにはこう書いてあるからです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。
Paul is saying that because of our inborn sinfulness、
パウロという人がこのことを書いたんですが、こう言っていますね。私たちは罪を持って生まれてきた人間であるから、
We are all hostile towards God. None of us before weaccepted Jesus were really liked God.
というのは、私たちがイエス様を信じますって信じる前は、私たちは神様に敵対して生きていました。神様のことが好きという気持ちでは生きてなかったんですね。
But praise God, God is the initiator of salvation.
でも本当に感謝なことは、神様が救いを始めた、神様は救いを始めるお方なんですね。
We have to seek Jesus for who he is.
ですから私たちは神様がどういうお方であるかということを求めていくべきです。
That's why Jesus says in John, he says, John 6:44, he says, No one can come to me unless the Father who sent me draws them to me, and at the last day I will raise them up.
私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。これはイエス・キリストが、私というのはイエス・キリストですけれども、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。
Jesus is the initiator.
イエス・キリストが始める方です。
We have to recognize in our own souls that Jesus is the initiator of our salvation.In our own souls, that Jesus is the initiator.
自分の魂で感じてください。イエス・キリストが救いを始める方です。
So I'm going to look at this a little bit more next week.
来週もう少し見ていきたいと思うんですが。
But I want us to understand that We all come as invalids before God.
ですから、今日皆さんに分かっていただきたい、理解していただきたいなと思うのは、私たち全員が病気を持ったもの、なえたものなんですね。
We do good towards others because what Jesus has done for us.
私たちが良い行いをできるのはイエス・キリストが素晴らしいことをなさったおかげなんですね。
We don't do good trying to earn God's love.
皆さんこのことを分かってください。私たちは神様から愛をいただくために良い行いをするのではありません。
Because we can never be good enough to earn God's love.
というのは私たちは神様の愛を手に入れるために十分なものにはなれないからです。
But he loved us so much that he sent Jesus Christ.
でも神様は私たちをもうすでに愛してくださったので、私たちのためにイエス・キリストが十字架で死ぬためにこの地上に送ってくれました。そのおかげで私たちが命を、本物の命を得ることができるんです。お祈りします。
Father, we thank you, Lord, that just like the invalid, you don't leave us in that condition.
天のお父様ありがとうございます。というのはあなたがこの病気の男性に手を差し伸べたように、あなたも私たちに、そのようにしてくださいます。
say,
私たちを病気のままで放っておかないで、私たちのところにやってきて、あなたは良くなりたいのかと語ってくださいます。
Thank you for your great love that you reach out to us, Lord.
私たちに手を差し伸べてくださるその偉大な愛をイエス様本当に感謝しています。
Lord, I pray that each one of us would respond to your love, Lord.
そして、ここにいる一人一人がそのあなたの偉大な愛に応えることができるように助けてください。
Lord, I pray just like the invalid was healed that you would give.Bring signs and wonders and miracles into our lives, Lord.
この病気の男性が癒されたように、私たちの人生にも主よどうぞあなたの素晴らしい奇跡が、不思議な技が、働きが見えますように、行われますように。
主よ
どうぞここにいるお一人お一人にあなたが触れてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。
アメン。If you need prayer this morning for anything, we're here to pray with you.
今朝祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。